Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。はい、とっても久しぶりですね。皆さん本当にお元気でしょうか。まずは明けまして本当におめでとうございます。今年もね、皆様にとってより良い年になっていってくださればなと思っております。まず最初に、明けましておめでとうございますということと、長いギャップをね開けてしまったこと、本当に本当に申し訳ございません。ライフアップの方から始めていきたいんですけれども、11月の方にですね、SNS をねフォローしてくださってる方は知ってらっしゃるかと思うんですけれども、個人的ではありますが子供を出産いたしました。はい、ありがとうございます。無事ですね、母子ともに健康に産むことができまして、おかげさまで。はい、ということですね、それを言い訳にだいぶね、このポッドキャストを始めて初めてこの長さのギャップを開けたっていうぐらい開けたんじゃないでしょうか。多分3ヶ月ぐらい更新してないですよね。はい、いろいろありまして、そんな感じでですね、更新ができず本当にね申し訳ないです。なんですが、これからはね、週1っていうのはちょっと難しい、また難しくなるかもしれないんですけれども、なるべく週1で上げていきたいとは思いますので、もしよかったらね、チェックしに来てください。はい。もちろんですね、妊娠の過程など、妊娠、ね、出産、カナダで初めてしました。私も親になるのは初めてでしてね、全てが初めてですので、いろんなことをねエピソードにしていけたら、少しずつねエピソードにしていけたらなとは思っていますので、その方詳細はですね後々エピソードにしていくと思いますので、そっちの方で聞いていただけたらなと思います。今現在はですね、初めての育児ですごい奮闘しております。もうすぐね2ヶ月経つのかな、ちょうど経つんですけれども、本当にね世の中のお母さんに対する尊敬の度合いがねもう0から100に変わりました。月とすっぽんといいますか、本当にね母強しですね。母親はすごい、お父さんもすごいんですけども母親強いです。皆さん本当に、私、ちょこっと個人的な話をしますとですね、無痛分娩の予定だったんですけども、予定無痛分娩というか、流れに身を任せる、無痛を希望、麻酔を希望していたんですね。なんですけれども、いろいろありまして、無痛じゃなくて自然分娩になりまして、はい。予定とだいぶ違う経験というかね、をしまして、別にね、できたんでよかったんですけれども、実際ね、無事に生まれましたし、医療関係者の方も私と若子の赤ちゃんのね、ベストを考えての、自然分娩になってしまったという流れなので、全然誰のかのせいというわけでもないので、別にいいんですけれども、ですね、本当に、凄まじいですね。想像を絶する経験でした。本当に。本当にね、このライフアップでじゃ語り尽くせない感じの内容なので、一つ一つね、細かい話はエピソードにしていけたらなと思うんですけれども、それが一番大きいライフアップデーですかね、本当にね。それ以外はないですね。本当に毎日毎日育児に追われという感じです。初めてのことなので、もう手探り状態で、私はね、幸運なことに母親が昔助産師をしていたということもありまして、しかも1ヶ月ですね、来てくれたんですね。なので、いろいろ教えていただいたり、こちらの助産師さんにいろいろ教えていただいたりとかね、していて、別に助けはあって、いろんな人から教えていただいたりして、知識は一応ね学んではいるんですけども、実際にやるというとなると全然違うので、そういうこともありまして、手探りの状態でね頑張って毎日やっています。はい、ということでですね、早速なんですけども、ライフアップデートの方が、それしかねアップデートすることがないので、皆さんに対してですね、なので本題に入っていこうかなと思うんですけども、大学の話ですね。また大学留学の話になっていくんですけども、皆さんってギャップイヤーって聞いたことあります？タイトルに書いてあるんでね、なんだそれとか、これ知ってるって思ってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、今回はですねギャップイヤーについて話していこうかなと思っています。はい、ということなんですけれども、ギャップイヤーなんていうのはですね、ググったりとかすると、大学入学許可証を持った高校卒業者がすぐ大学に入学せずに社会経験や人生経験を積んだ後に改めて入学することを指しますというふうに書いてあるんですね。で、日本では多分あんまり耳にしないと思うんですよ、私的にはね。もしかするとね、私の知識はもう10年以上前の話なので、今はギャップイヤー普通にあるぜっていう人もいるかもしれないんですけれども、日本はあった としても多分北米ほど盛んではないと思うんですね。もし同じぐらい普通だよっていうことがあれば本当に申し訳ございません、教えてください。はい。で、まあ、その他にも和製英語でギャップタームっていう言葉もありまして、まあ、3月入学してから同年9月入学を伸ばしてインターンやボランティア活動を推奨するっていうことを指したりもするんですね、日本だと。で、日本は3月に卒業したら普通は4月に入学そのまますると思うんですけども、まあ、その入学を少し伸ばして3ヶ月、まあ、6ヶ月かほど伸ばして、まあ、その間にいろんなことをするっていうのがギャップタームというふうにも使われているみたいですね。で、これは大学関与型のギャップタームと言われているものですね。大学が関与していると。で、ギャップイヤーが盛んな国ってどこなんだろうっていう話になった時に、まあ、日本はね、さっきも言ったんですけども、日本ではそこまで耳にしないギャップイヤーなんですけれども、実は多くの国ではですね、かなり盛んに行われていて一般的です。で、ギャップイヤーが最も盛んに行われているのが、まあ、欧米諸国なんですけれども、主にヨーロッパ周辺の国々の平均年齢が高いように思います。まあ、カナダで私が入学した学科も肌感覚ではありますが、まあ、社会人学生が2割ほどいたと思いますし、まあ、年齢もバラバラでしたね。で、年齢を聞く文化もこっちはあまりないので、皆さん年齢不詳でした。まあ、なんとなくね、あ、この人は高校から直接入ったんだなとか、この人社会人かな、この人ちょっと年上かなっていうの、なんとなくやっぱ話しててわかるんですけども、実際に、まあ、いくつなのっていう風に年齢を聞くという文化があまりないので、まあ、かなり仲良くなったらね、え、何年生まれなみたいな話はするかもしれないんですけど、ただ学校が一緒でクラスが一緒なだけで、まあ、顔見知り程度だとあんまりそういうね、あの、年齢の話をしないので、年齢はね、かなり不詳でした。で、社会人をやってから大学に戻ることは、まあ、いろんなエピソードでも言ってるんですけど、至極当たり前という前提なので、生徒もみんな社会人だろうと年上のクラスメートがいても全然違和感もないし、特別扱いもしないですし、だから質問をすることもないんですよね。なので、まあ、当たり前に、まあ、社会人学生がいるという感じでしたね。なんですけれども、ヨーロッパではですね、特に高校卒業と同時に大学進学しなければならないというような風潮が薄いらしくてですね、むしろ何年かを旅行をしたりとか、まあ、社会に出て仕事をしたりして、改めて大学で学びたい専攻を見つけてから大学に戻るっていう人が、まあ、大多数だっていう風に聞いたことがあります。もしね、ヨーロッパ在住の方で、ね、そんなことないぜっていうことがありましたら、ぜひ教えていただけると大変助かるんですけれども、まあ、そういう風に私は耳にしました。なので、むしろ高校卒業後にストレートで大学に進む人の方が少ないっていう風に聞いたりしましたね。で、ある日本人留学生がですね、ドイツの大学に日本の高校卒業してから進学したんですね。そしたら、まあ、同級生の中で実は自分が最年少でかなり衝撃を受けたっていう風に話をしていたりとかしたんですね。まあ、要するに、まあ、高校卒業してストレートにね、大学に進学する人がそれぐらい少ないんだよっていうことですね。で、スウェーデンの大学入学者の平均年齢が25歳とかなのを見ると、まあ、あながちこれは間違ってないのかなっていうのがね、わかりますよね。で、カナダは平均年齢が20歳前後なので、あ、大学入学者の平均がですね、割と多くの人が、まあ、ストレートで入学するっていう感じ、印象を受けますね。まあ、ですが、ギャップイヤーを1年から2年取る人も、まあ、まあまあいるんでだろうなっていうことが予想できます。で、実際私のカナダの短大の友達も、まあ、高校卒業してから1年間休学っていうんですかね、あの、まあ、短大の入学を先延ばしにしてから、まあ、短大に入進学したって言ってましたね。で、クラスメートには、まあ、高校卒業してから、まあ、10年経ってる人もいたりしましたし、まあ、これはギャップイヤーっていうよりは、ただ単に社会人をやってから、あ、やっぱりこれやろうって大学に戻った人なんですけども、まあ、これはあのギャップイヤーじゃないかもしれないですね。で、あるですね、大学入学平均年齢ランキングの中にある国を比べたときに、基本的に日本と韓国以外は基本的にギャップイヤーを取ることがかなり盛んなようなことが、その平均年齢からわかるんですね。で、日本と韓国の大学入学平均年齢は 18.5 歳と 19.2 で、まあ、18歳ではないんですけれども、これはギャップイヤーの影響というよりは、まあ、浪人制度の影響と言えるかなと思います。カナダじゃないですね、日本も韓国も、まあ、その大学の入学の仕方がちょっと似ていて、まあ、試験をね、あの、統一試験を受けてから、あの、入るという形になりますので、まあ、浪人制度がありますね。1年そこで入らないと1年は遅れるということがありますので、それを考えると、まあ、浪人のせいで、まあ、18歳きっちりではないのかなっていう感じがしますよね。で、日本はこのランキング、まあ、ランキングだと最下位なんですね。あの、平均年齢が最年少なんですね。なので、どれだけ日本でギャップイヤーが浸透していない、まあ、ストレートにみんなほぼ入学するっていうのが、あの、分かりますよね。 でもちろんカナダの大学は、まあ、小規模の大学から編入生もいるので、それが平均年齢を上げている可能性ももちろんあるんですけれども、私も卒業した大学には編入入ったので、まあ、年齢は、ね、その時21歳だったのかな、すでに4月生まれなので、はい、なのでそれを考えると、まあそれが平均年齢を上げている可能性もあるんですけれども、まあにしてもまあちょっと高いかなっていうことが見えますよね。でギャップイヤーの間にできることってな、ギャップイヤーの間に、まあ、さっきも言ったんでいろんなことするって言ったの、何するのかと。で基本的にはですね、本当に人それぞれで何をしてても OK らしいんですね。で極端な話、許されるならニートをしていても大丈夫です。でもちろんそれが許される環境ならばなんですけどね、ニートっていうのはやっぱり親の、あのサポートだったりとか周りのサポートが必要なものなので、はい。で、まあ、ですが多くの人はですね、旅行をしたりとか、まあ、仕事をしたりインターンシップをしたりと割と自由にね過ごすことが多いです。でもちろんね、あのニートとちょっと似てるんですけど、お金があるっていう人はもうボランティア活動をする人もいます。で、まあ、仕事をしてボランティア活動をする人もいるし、いろいろですね。で日本では就活活動がある、就職活動があるので、まあ、その時にギャップイヤーがあると、そこでの活動内容によっては印象がね悪いのかもしれませんが、カナダをはじめとする欧米諸国ではそこまで重要視されません。で、もちろん社会人になってから職歴にブランクが大きく開くのは、まあいい理由がない限りは印象が悪いのですが、ギャップイヤーに関してはですね、大学に入る前なので結構問題視されないですね。はい。で、私の短大時代の友達はギャップイヤーに基本的に何かをすることもなく、バイトをしていただけだったんですね。で、本人曰く学校から少し休みたかったっていう理由だったんですね。だから本当に別に何かをしたいっていうふうに休んでる人ばっかりではなくて、ただただ本当に学業をちょっと休憩したいっていう人もいるんですよね。で、そして先ほども言いましたが、ヨーロッパで多くの人が社会人を経験をしてから大学に戻るので、まあ、高校卒業後に就職して、そこからも大学で学びたいことがあれば戻るっていう感じなので、まあ、1年ではなくて数年かかって大学に戻ったり、もしくは大学の学習を必要としないキャリアなのであれば戻らない人も多くいるみたいですね。で、ワーキングホリデーを使っていろんな国で働く人もいますよね、ヨーロッパでも。で、世界旅行をする人もいます。とにかくね、何しててもいいんですよね。で、学生生活では得られないような経験をするっていうことが大事なので、多分その方法は何でもいいんだと思います。本当に休みをするだけでもいいし、まあボランティア活動をするでもいいし、本当に何でもいいんだと思うんですね。で、さっきヨーロッパでは盛んだって言ったんですけれども、ヨーロッパではですね、大学、まあ、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、大学っていうのはまあ専門的なことを学ぶところっていう認識なので、あくまでも大学を終えてからその大学で学んだ知識を使って就職するということが前提での大学進学なんですね。なので、その専門的なものが必要がない、例えば仕事だったりとかすると大学に行かない人の方が多いですし、まあ、何をしたいかわからないっていう人も多いですよね。そういう人たちは、まあ、大学に何もな、とりあえず行くっていうことをあまりしないんですよ、皆さん。とりあえず行くっていうことをすると、多分韓国と日本ぐらいなのかなっていう印象があります。はい。もちろんね、そういう日本と韓国と似てる国もヨーロッパではあるのかもしれないんですけども、まあ、私の多くの印象ではそういう感じですね。で、まあギャップイヤーにもタイプがありまして、さっき大学寛容型とか寛容型ですねっていう話をしたんですけど、いろいろありまして3つぐらいあるんですけども、まず1つが大学プログラム型ギャップイヤーっていうのがありまして、まあそれはこれは何かっていうと、まあ大学関与してるか、大学側がまあ企画提供しているギャップイヤーで、まあ学生がねプログラムを選んで参加することができるんですね。で、私自身はあまり聞いたことがないんですけれども、大学側がその何をするかを決めてくれるわけですよね。そのプログラムを提供してくれて、まあ自分で何もしなくていいっていうのはかなりちょっとありがたいのかなと思いますよね。はい。で、大学非関与型ギャップイヤーっていうのがあって、まあこれがまあほとんどの場合のギャップイヤーだと思うんですけれども、大学は関係ありません。だから、まあ、さっき言った通り学生が自主的に何をするかのをか決めるんですよね。だから大学は全く関係ないんですね。で、なぜじゃあこの日本ではギャップイヤーが浸透してないのかっていうことを考えた時には、まあ、理由は様々だと思うんですけども、一つにね学費の制度の違いがあるのかなと思ったんですね、個人的に。で、大学、カナダの大学の場合、入学許可をもらってギャップイヤーやギャップタームを取ってもその間の学費は基本的にはかかりません。で、どのくらい休めるかなどの規定はあるんですけれども、学費はその学期前に取る授業単位数で決まるんですね、基本的に。なので、その学期やタームを休んだ場合は、まあ、大学在籍確保するための費用などはかかったりすると思うんですけれども、基本的に学費はかかりません。で、私もカナダの大学時代にギャップタームを実はね1学期だけ取ったことがあります。なんですけれども費用はかかりませんでした。まあ、ギャップタームといっても1個だけ授業を取ったかな、からぬかだったと思います。はい。あ、1学期休んだことあると思います、確か。 なんですけども、その時費用はかかってないと思いますね。最低限しか。で、日本では休学中も在籍しておくのにお金がかかると聞いたので、まあ、いくらかはわからないんですけど、まあ、大学によるのかもしれないですけど、まあ、ギャップ、そのせいでギャップ予約が浸透してないのかなと思いました。まあ、もしかしたら違うかもしれないんですけど、で、ギャップ予約のメリットとデメリットですね。を考えた時に、まあ、ギャップイヤーのメリットといえば本当にやりたいことに集中できる、またはそれを見つけられるっていうところだと思うんですよね。で、大学はかなりね専門的な知識を学ぶところなので、まあ、なんとなくで専攻を選んで進学してしまってはかなりねもったいないなって個人的には思ってるんですね。で、しかも考えてみれば高校卒業したばかりで社会にも出ていないような時にですね、大学のような高度教育での専攻を決めるのはかなり難しいと思うんですよね。で、もちろんその前からね決まってそれが決まってる人もいると思いますし、そういう人はそれストレートにね大学に進学していいと思うんですけどどれぐらいの人がね高校生の時点にやりたいことや興味があることが心に決まっている人が いますかね。私そんなに多くないと思うんですよね。そこでですね、なんとなく進学するのではなく、まあ、社会に出てみたり自分の興味のあることに挑戦してみたりすることで、まあ、自分の知らなかった興味や物事に触れてみて改めて自分のしたいことを見出して、まあ、大学に進学するというのはとてもね個人的には有効的な手段なのかなと思います。で、大体ね人生100年と言われている今昨今ですね、そのうち22から65の間は、まあ、働くとするしますよね。そしたら人生の半分以上働いてるわけなんですよね。で、その中でギャップイヤーを1年取って自分の好きな仕事やキャリアを見つけることができるのだとしたら、まあ、その後の数十年を有意義に過ごせますよね。だとしたらこれコストパフォーマンスめちゃくちゃ高い 1,2 年って言えるんじゃないのかなって思ったんですよ。で、若い時の時間は確かに貴重ですよ。なんですけどその分影響も大きいじゃないですか。その 1,2 年で今後のねその後の数十年が変わってくるっていうわけなんで、まあ、影響も多大なんですよね。で、だからその時間をいかに使うかで、まあ、その後あと何十年の人生が豊かになるのであれば、まあ、メリットしかないのかなって個人的には思うんですよ。で、まあ、デメリットももちろんあって、まあ、私が唯一ね考えられるデメリットと思ったのはお金がかかることかなと思ったんですよね。で、例えばもしも海外に旅行やワーホリに行きたいのであればやっぱり金銭的なね負担がかかります。で、ニートをするとしてもその間の費用がかかりますよね、生活費がね。なのでもしもね経済的なサポートがないのであればかなりね計画的な貯金が必要になってくると思います。で、日本の大学でギャップイヤーを取ろうと思ったら、まあ、休学中に在学する費用がかかってしまうので、まあ、そこも注意がかなり必要ですよね。それもあると思います。まあでも正直に言って日本はまだラッキーで先進国で貯金がしやすいというか、まあ、お金をある程度バイトで貯めることができますよね、生活切り詰めれば。で、それで海外旅行に行ったりとかワーホリができるじゃないですか。なんですけれども自分の国のね経済が弱い人とか弱あんまりお金どんなに貯めてもそんなの夢のまた夢っていう人がの方が世界で見ると大半なので、日本人に生まれた時点でそこのねメリットはあるので、そこは有効活用してやはり、まあ、やりたいことをやるっていうのが私はいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、高校卒業からね休み期間を経て大学に入学するこのギャップイヤーについて話してみたんですけども、まあ、聞いて分かると思うんですけども個人的にはかなり推奨派です。で、人生前半のほとんどをね学生か社会人として過ごすこの社会で、まあ、何者でもないっていう期間っていうのはかなり貴重だと思うんですよ。で、人生の中でどれだけ自分と向き合う時間を取れるのか、まあ、それを考えた時にギャップイヤーはかなり有効的ではないのかなと思います。で、この時期が与えるその後の人生の影響も、まあ、さっきも言ったんですけど多大ですよね。なので金銭的な、ね、壁はあるかもしれませんが、まあ、その時にしかできないことや挑戦したいことに集中して取り込めるギャップイヤーがもっと、ね、日本でも、ね、浸透されればいいなと個人的には思っています。で、これをねなんで話そうかなと思ったか理由がですね、私がやればよかったって思ってることの一つなんですね。まあ、もちろんね私の場合はもし今昔に戻ってやったら、まあ、親のすねかじるか、まあ、親に絶対反対されるんですよね。なんですけれども個人的には、まあ、これやってもよかったのかな、やったらもっと有意義になってたかなっていうふうにも思ったりもします。やっぱ学生の時ってね自分が何がしたいかってモヤモヤしてて分かってないんですよね。分かっていたと思ったんですけど今考えると分かってなかったなって本当に未だに思うぐらいもうモヤモヤしているものだったので、改めてね世界に出て何者でもなくなってみて、まあ そっからね本当にやりたいことを考えるっていう時間もめちゃくちゃ必要なのかなと思います。そのしかも若い時の1年2年って長いですしね。あの本当今の私30代なんですけど、30代の1年の20代の1年は30代の3年ぐらいじゃないですかわかんないですけど、それぐらいあの濃いものになると思うので、なんだろうな、本当にね今ね聞いてる方でね、若い方、若くなくても関係ないですね、30代でも40代でも50代でも、あの考えてみれば、だって80代から何か始めたとしても、まあ、90何歳までね元気でいれば10何年やれることになるわけですよね。だから20代30代40代50代ってもう遅いなんていうことはないわけなんですよね。50代から始めたって、まあ、15年キャリアがあったとして、まあ、もちろんねもう70、80まで働く人もいますから、それを考えたらもう今後の人生が長いわけですよね。30後の人生30、40、40、50年、ね、に影響を与える1年とか2、3年とかだったらもう存分にもうやるべきですよね、好きなこと。なので、まあ、ちょっと話はずれてしまいましたが、ね、ギャップイヤーというものが、ね、海外で盛んに行われていますので、もし、ね、機会がある人、民話から、ね、大学進む人とか、まあ、大学考えて進もうかなって考えてる人とかは、ね、ギャップイヤー考えてみてください。めちゃくちゃいいと思います。私はなんか特に、ね、日本みたいななんとなくでも大学に進学しちゃう国とかは本当にギャップイヤー考えてみてほしいなと思うんですよね。なんかもったいないと思います。大学ってすごい高等教育なので、自分のねあんまり興味のないことを勉強しても本当に意味ないですし、まあ、就活のためって言ったら終わりなんですけど、そしたらそれは就活のためって言ったら、まあそれはなんか日本国内限定の話ですよね。だからなんだろうななんか世界を見据えて考えた時には日本っていう国はちっちゃいので、全然ね世界就職は世界でできますので、それを考えたらね日本の就職なんてっていう話なんですよ。でしかも日本で就職したとしてもギャップイヤーをどんな濃いものにできるか によって、まあ、就職で逆に優位にね動いたりもしますので、ギャップイヤーでインターンする人もいますしね。なのでそれでね有意義に使えればいいんじゃないのかなと思います。はい、なのでぜひねギャップイヤーっていうのね検討してみてください。はい、ということで今週はこれぐらいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 Thank you for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.